今日お読みする聖書箇所はルカの福音書22章の31節から34節、続いて54節から62節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書166ページになります。ルカの福音書22章の31節から34節、54節から62節、新改訳聖書新約聖書166ページになります。それではお読みいたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。続いてお読みいたします。彼らはイエスを捕らえ引いて行き大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れてついて行った。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたのでペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしじっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロはいや違うと言った。それから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった、ガリラヤ人だから。しかしペテロはあなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ただいまお読みした箇所より主イエスの祈りと眼差しと題して鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。皆さんと共にこうして新年度の最初の礼拝を捧げてきます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに満ちたものを私たちの作り知られる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。今日もこうして愛する姉妹兄弟方とともにあなたの御前に集うことが許され、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちいろいろな悩みや心配事を抱えているものでありますけれども、今この時あなたの御前にすべての重荷を下ろし、あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。体調を崩してお休みされている仲間たちの上にもあなたの支えと恵みがありますようにお願いいたします。固 たる者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして聖スキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。今日から受難週に入ります。福音書は主イエスが十字架にかかられる直前の1週間の出来事を詳しく伝えています。エルサレム入城、杉越の食事、ゲッセマネの祈りとイエスの逮捕など、受難週の出来事には主イエスの受難の目的と弟子たちに対する主イエスの深い愛が示されています。今日は最初にこのイエス様の十字架の前の1週間、受難週を主イエスがどのように歩まれ、また弟子たちが十字架に向かれるイエスとどのように過ごしたのかを大まかにたどって確認したいと思います。その後、今日の聖書箇所から主イエスの祈りと眼差しということについてご一緒に見てまいりたいと思います。主イエスはご自分に従ってきた弟子たちにご自身の受難を予告され、いよいよそのご自身の時がやってきたことを示されます。十字架の死の1週間前、イエスはロバの子に乗ってエルサレムに入城され、イエスの力ある御業を見た人々から熱烈な歓迎を受けられました。そして毎日昼は神殿で人々に教え、夜はエルサレムの外にあるオリーブ山で祈って過ごされたのでした。その後、主イエスは弟子たちと杉越の食事をするためにペテロとヨハネを使わして部屋を用意させたのでした。そしてその客間、マルコの母の家の2階で弟子たちと杉越の食事を取られたのでした。この十字架にかかられる前の食事の席でイエスは弟子たちに言われました。あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてシュエスはパンと杯をお取りになり、弟子たちに配られて、ご自身の裂かれる体と流される血によって結ばれる新しい契約を示されたのでした。このようにシュエスはご自身の受難が杉越を完成するものであることを示し、エジプトにおいて子羊の血を柱と鴨居に塗った家々を災いが杉越したように、ご自身の十字架の死が罪の罰から人々をあがなうものであり、救いの御業の成就であることを告げられたのでした。この杉越の食事はイエスの受難を予告する別れの食事であるとともに、イエスによって成し遂げられる神の救いを表す神の御国の栄光に結ばれた食事であったのです。この食事の席で主イエスはご自身の受難が弟子の一人の裏切りによって始まることを告げられたのでした。それを聞いた弟子たちは動揺し、誰がそんなことをしようとしているのかと議論を始めます。そのうちそれが誰が一番偉いと認められているかという議論になっていきました。このような論争はこの世の力や名声、影響力への関心から生じるものです。そのような弟子たちにイエスは、神の国に属するあなたたちはこの世の支配者のようにではなく、私のように皆に仕えるものとなりなさいと諭して教えられたのでした。今日の場面、イエスとペテロの対話はその最後の晩餐の後のこうした対話に続いて交わされたものです。31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように震えにかけることを願って聞き届けられました。シュエスはシモン、シモンとペテロに呼びかけてこのように告げられました。見なさい、 サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。この主イエスの言葉は旧約聖書の呼ぶ記の冒頭にある神とサタンとの対話を思い起こさせるものです。サタンとはヘブル語で告発するものという意味があります。呼ぶ記では無垢で誠実な呼ぶの信仰をさまざまな試練で試みることをサタンが神に願い出て、それを神が許可するという天上でのやり取りが伝えられています。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけと言われていますように、この主イエスの警告はあなた方ペテロを代表とする人たち全員に向けられています。サタンはこのルカの福音書の4章でシエスを荒野で誘惑した悪魔のことです。4章の13節には、悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れたと記されておりますけれども、その悪魔サタンが再び登場してくるのがこの22章です。22章の3節には、12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったとあり、一時主イエスを離れていたサタンがいよいよ時が来たとばかりに再び活動を始め、それによってユダの裏切りが起こったように、今度は弟子たち全員を揺さぶりイエスから引き離そうとしているのです。32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。サタンが弟子たちの信仰の揺さぶりを願ったのに対して、イエスは彼らの信仰がなくならないように神に祈ったと語られています。ここに試みるサタンと取りなし祈るイエスとの明らかな対比があります。主イエスは彼らがサタンの激しい揺さぶりに耐えられないことを知っています。シモン・ペテロもサタンの誘惑の中で一度は敗北してしまう、そのことをご存知の主は彼の信仰がなくならないようにと祈られたのです。そして言われました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったらと倒れること、挫折することを前提にイエスはこのように告げられたのでした。けれどもペテロは私のことならご心配なくとイエスの言葉を払いのけるように、私はあなたとご一緒になら牢獄でも死にも赴く覚悟がありますと豪語したのでした。その勇ましく主イエスの愛にあふれた言葉はペテロの本心であったことでしょう。しかし彼には自分の弱さやサタンの強さの認識が欠けていたのです。それで主イエスは続けて言われました。34節、ペテロあなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。シエスはペテロに今日鶏が鳴くまでに、すなわち夜が明けるまでにあなたは私のことを三度知らないと言うだろうと告げられたのです。しかしシモンは、いや私はサタンのふるいにかけられても挫折したりはしません、どこまでもあなたに従っていく覚悟ですと固い決心を表明しました。すなわち主に従って自分の使命を死に至るまで果たすという自分の信念覚悟決意を表明したのでした。たとえ皆の者がつまずいたとしても自分だけはつまずかない、そういう強い思いが彼にはあり、 それは自分に関する限り偽らざる思いでもありました。しかし主は彼に言われたのです。ペテロ、あなたに言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。今日この日のうちに三度も私を知らないと言いますと主はペテロに告げられました。三度というのは徹底的にということです。ペテロよ、あなたはサタンによる試練、ふるいの中で死に至るまで従っていくという自分の決心、覚悟を徹底的に否定する言動に陥ってしまう。主イエスはそのように予告されたのでした。そして私たちが知るように、その主の言葉、ペテロの離反の予告は成就してしまうのです。ペテロの熱心と固い決意は崩れ去り、彼は徹底的な挫折を経験するのでした。54節から57節。彼らはイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れてついて行った。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめて言った。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。主イエスは捕らえられ、大祭司の家に引いて行かれました。ペテロは遠く離れて主の後を追います。この遠く離れてという言葉に、この時の彼の揺れる思い、自分の身の安全を確保しながらも何とか主に従わんとする葛藤が見て取れます。いても立ってもいられない心境だったのでしょう。何か考えがあったわけではないけれども、何もせずにはおられず、とにかく彼は行動したのでした。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろします。イスラエルでも春先は冷え込むため、人々は夜半過ぎになると火を焚いたのです。ペテロも人々に紛れてそこに座り、火に当たりながら屋敷の中の様子を伺っていました。そんな時、ある召使いの女が焚き火に照らされているペテロをじっと見て、この人もイエスと一緒にいましたと言ったのでした。不意をつかれたじろいだペテロは反射的にそれを否定して言います。いや、私はその人を知らない。考える暇もなく、思わず口に出る、行動に現れる。ユダの裏切りが計画的、意図的だったのに対して、ペテロの否認はとっさの衝撃的なものだったと言えるでしょう。しかしそのとっさの反応の中にこそ、自分の弱さ、本当の姿というものがあるのではないでしょうか。それに向き合わない限り、私たちは同じ過ちを何度も繰り返してしまうことでしょう。58節から59節。しばらくして他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しばらくして他の男がペテロを見て、あなたも彼らの仲間だと言うと、ペテロはいや違うと再びイエスとの関わりを否定しました。ペテロは疑われるたびに場所を移動して人々の注目をかわそうと努めたようです。しかしそれでも1時間ほど経つと、また別の男に、確かにこの人も彼と一緒だった、ガリラヤ人だからと強く主張されてしまいました。ガリラヤ人だからとは、ペテロの話す言葉の訛りで、ガリラヤ人だと分かるということです。 ペテロはいよいよ自分の身の危険を感じて、語気を強めてこう言いました。あなたの言っていることはわからない。マタイやマルコの福音書の方では、嘘なら呪われてもよいと誓ってイエスを否定したと伝えられています。するとすぐペテロがまだ話しているうちに鶏が鳴きました。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出し、そして外に出て激しく泣きました。身の危険を感じながらも中庭にとどまり続けていたペテロでありましたが、あんな人は知らない、無関係だと三度も徹底的に主イエスの弟子であることを否んでしまったのです。ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと勇ましく答えていたペテロでありましたが、そうではなかった自分の弱さを思い知らされ、耐えきれなくなって外に出て激しく泣いたのでした。ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟ができています、たとえ皆がつまずいても私は決してつまずきませんと豪語していた勇ましさや固い決意は見る影もなく、我が身を守ることに必死で主イエスとの関係を徹底的に否定してしまったペテロは、それまで気づかなかった自分の弱さ、破れを思い知らされたのでした。しかし主イエスはそんなペテロのことをご存知で、その信仰がなくならないように彼のために祈られたのでした。後にペテロは復活のイエスとの出会いの中で、自分の力ではなくイエスの愛に生きることを知らされます。私たちの熱心、決意は挫折するが、キリストの祈りと愛は決して取り去られることはない。32節は、私はという言葉が強調されています。私はあなたのために祈った。本当の信仰とは、自分の力に頼るのではなく、キリストの愛の中に生かされることであると聖書は教えています。今日の箇所で教えられることは、主イエスは私以上に私を知って愛していてくださるということです。私たちは自分を部分的にしか愛さず、愛することができ、自分を部分的にしか愛せず、弱さや破れを抱える自分を認めようとしないところがあります。しかし主イエスはそのような私たちの存在すべてを受け入れ、弱さを抱える私たちをそのまま包み込むようにして愛していてくださるのです。順調な時だけではなく、弱っている時、失敗してしまったり落ち込んだりしている時にもつながり続け、支え続け、存在すべてを愛するのが本当の愛というものです。昔、日本の教育現場での自由と民主主義との戦いを描いた私を生きるというドキュメンタリー映画が上映されました。この映画はあまり有名な映画ではなくてですね、小さな劇場でしかやらない、小さなシアターでしかやらない、そういうドキュメンタリー映画でしたけれども、牧師の娘であるクリスチャンの学校の先生が卒業式で君が代を演奏することを強いられて、それを拒んだために不当な目に遭って仕事を辞めざるを得なくなったという事件があり、裁判にもなりましたけれども、そのような事件を追った、そういうドキュメンタリー映画でした。この映画の監督を務めたジャーナリストでもある土井敏夫 芝、愛国心という言葉をよく耳にするけれども、自分の国の負の歴史を背負う覚悟のない人が軽々しく愛国という言葉を言うべきではないと語っておられました。愛国心愛国心と政治家などがよく口にしていますけれども、自分の国の負の歴史を背負う覚悟のない人が軽々しく愛国という言葉を語ってくれるなというのです。この言葉を聞いて私は、これは社会のことだけじゃなくて一人一人の個人においても当てはまることじゃないかなと思いました。自分のうちの弱さを認めない限り、私たちは同じ過ちを繰り返してしまう。そこに向き合わない限り、私たちは同じ過ちを繰り返してしまいます。社会においても個人においても、自分たちの中の弱い部分に目を向けてそれを愛そうとしないなら、批判的で排他的なそういう生き方となってしまう。たとえ失敗してしまったり落ち込んだり悩んだりしている時にも、その自分を愛し続けてくださり、その存在すべてを愛してくださるというのが主イエスの愛です。今日の箇所において最も大切なことは、主の眼差しと主の取りなしの祈りです。61節、主は振り向いてペテロを見つめられた。主は振り向いてペテロを見つめられた。この主イエスの眼差しは、ペテロを非難し突き刺すようなものではなく、深い慈しみにあふれた眼差しであったに違いありません。主はペテロの弱さ、その熱心さにおいて従おうとすることの限界をあらかじめご存知の上で、彼の信仰がなくならないように祈られたのでした。主は私たちの優れた部分だけを愛されるのではなく、弱い部分も愚かな部分も持つ私たちの存在すべてを包み込み愛してくださっているのです。主の十字架は、主が私たちとつながっていてくださることの印であり、私たちが主の愛に結ばれて主の眼差しの中で失敗や欠けの多い自分を愛し、破れや弱さを抱える隣人をも愛することができるようにと神から差し出された招きでもあるのです。ペテロが主を見たび睨んでしまったという出来事は、すべての福音書記者によって記されています。彼の失敗はすべての教会に知られるほどに有名であり、同時に彼の悔い改めと新しい出発、再献身は私たちすべてに与えられている大きな励ましとなっています。私たちは多くの点で失敗をするものです。しかしその失敗に主の愛に結ばれる中でしっかりと向き合い、そこから成長していくならば、それはその失敗はむしろ成長の糧となる、私たちにとって恵みと言えるものにもなり得るのではないでしょうか。まさにペテロはそのような励ましを与える存在となっていきました。自分の力に頼るのではなくて、主イエスの愛に生かされるものとなったそのペテロを神は豊かに用いられました。私たちも自分の弱さ、自分の失敗を覆い隠すのではなくて、主の愛に結ばれる中でそこに向き合い、そこに与えられる成長というものを期待しているものでありたいと思うのです。決してあなたを見捨てないという主の愛の眼差し、ペテロの生涯はこの主の眼差しに支えられていた生涯だと言って過言ではないでしょう。今日は少子に イザヤ書の43章4節を選びました。私たち花の木教会の今年度のテーマ聖句でもあります。週報の一番最初の表紙のページに印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書43章4節3、はい、目にあなたは豪華で尊い、私はあなたを愛している。これは私たち花の木教会の今年度のテーマ聖句です。そして今年度の標語としては、主の眼差しを覚えて歩むと付けさせていただきました。主の眼差しに見守られている幸いを分かち合い、そしてその主の祈りの中に、鳥なしの祈りの中に私たち一人一人が置かれていることを深く覚えて、主の愛に結ばれ、主の励ましの中で主の愛に応える歩みを捧げていく私たちでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。慈しみ深い主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はイエス様が十字架に向かわれるその歩みの中で、ペテロがイエス様との関係を見たび否んでしまったという場面を読みました。ペテロにとって決して忘れることのできない、そういう苦い経験であり、本当に大きな心の傷でもあったことでしょうけれども、しかしあなたはそのペテロに出会ってくださり、彼のために祈り続けてくださり、愛の眼差しを向けてくださって、彼が立ち直ることができ、そして他の兄弟たちを励ます存在とされていったことを覚えて、あなたの皆をあがめます。今年、今年度の花の木教会の主題聖句もイザヤ書43章の4節を選びました。そのように私たちの今年度の信仰の歩みが、あなたの眼差しの中に歩むものでありますように、どうぞ助け導いていてください。そしてあなたの愛に結ばれている自分自身であることを深く認識し、そしてあなたが愛しておられる一人一人を大切に関わっていく私たちともならせてください。私たちの救い主、尊い主イエスキリストのお前でお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたまま、新生歌221番ああ主の瞳をもって詩を賛美いたしたいと思います。